三谷建設工業プレゼンツブループロジェクト、今週は2010年度に環境省が始めた大規模な国家プロジェクトエコチル調査についてご紹介しています。先ほどごく一部ではありますが、そのエコチル調査の中身、アンケートの結果をご紹介いただいたわけですが、全国で行われている調査なので、県や地域によって特徴などはもちろん出てきているわけですよね。
はい、はい、
では調査から見えてくるものについて、はい、安光さん教えてください。
はい、はい、まだまだ本当に分析の序の口というか、はい、触りの部分なんですけれども、まずは、まあ、食生活のところでは、まあ、お魚ですね、カツオとかマグロとかを全国の15カ所と比べると、まあ、高知や沖縄が、まあ、他の県に比べて、北海道やら山梨とかそういうところと比べてですね、まあ、多いですねっていうことが分かってきてたり、
はい、
あと花粉症については、杉に対する血液中の IgE という抗体がございまして、まあ、これがそのアレルギーの目安になるんですけれども、全国の中で山梨、神奈川に次いで、まあ、高知の参加者の方の値が高かったという結果も出てきています。
どうしてもね、森林率が高いですし、です、ね、
はい、
最近では花粉症の発症年齢が低年齢化してきてますよね。
はいはい、よく小学生とかがティッシュの箱持って学校行ってるのとか見かけます、
ね、くしゃみとかね、目がかゆいとかね、もう言ってますもんね。はいはい、だからなんとかそういうことも、うん、まあ、予防できないかっていうようなことも、まあ、データから将来的に分析できるかもしれないということですよね。
そうですね、はい、面白かったのがイクメン度ということで、高知の男子はですね、まあ、いごっそうでこわもてなイメージがあって、育児と、まあ、ちょっと結びつかないかなと私はちょっと個人的には思ってたんですけれども、2013年の調査でですね、お父さんの育児の関わりについてこう聞いてみたところですね、高知県とその他14の拠点と比較したところ、聞いている項目が遊び相手、お風呂、おむつ、食事、着替えの手伝い、外遊びに寝かしつけと、もう子育て全般になるんですけれども、そのあらゆる分野で高知のお父さんの方が、いつもするという割合が高かったんですね。
ということは、はい、高知のお父さんは、はい、イクメン度が
高い、ね、
高い、
そう、
高
知の男と結婚したらいいことがあるかもしれません。
これは、はい、家庭差があるかもしれませんがすごいですね。
そうですね、高知の男子頑張ってます。
女性の宗教率も高いじゃないですか。
そうですね、じゃあきっと共働きが多いからかなと思って地域別で見たんですけど、はい、そんなに大きくは違わなかったので。
そうなんですか。
やっぱり高知のお父さんはイクメン度が高い、実は。
自主的なのか、それともママからの圧力なのか、
初金のお嫁さんに
そうそうそう、
お尻に敷かれてるのかもしれないんですけど、
それもぜひ調査してもらいたいですね。
初金度ですか。じゃあ今度次回伺った時に持ってくるようにいたします。うんうん、
なるほどね。
はい、それから、まあ、お父さんの育児の関わりもあるんですけれども、これはちょっと全国とは比較はしてないんですけど、高知県の質問票の集計では、パートナー以外にですね、おじいちゃんおばあちゃんが8割方関わってるとか、まあ、おじさんおばさんですね、ご両親のご兄弟も、3割ぐらい育児に関わっているというデータが出てきて、高知ならではの、まあ、都会だと各家族が多くて難しいけれども、はい、うん、大きなファミリーで子どもを育てていくっていう環境があるんだなということが分かってきて、
これは安光さん、はい、森さん、はい、嬉しい結果ですね。
そうですね、
嬉しい結果ですね。
はい、開始から8年このラジオを聞いてくださっている方の中にも、調査にご協力いただいている方もいらっしゃるかもしれませんよね。参加している方々の反応や反響、森さんどうですか。
はい、参加してくださっている方々、今まさに子育て中、真っ最中の状況で、この年2回10ページ前後というボリュームのある質問票に記入して送り返してくださって、スタッフ一同いつも感謝しているところです。参加者の方からは、質問票に答えることで子どもさんの成長を確認できるというようなコメントもいただいています。質問票の中には、睡眠時間について聞くような項目もあるんですが、もう少し早く寝かさないといけないななどと、日頃の生活を振り返る機会になるというコメントもいただいています。
お二人はですね、 現在その環境医学の研究者として携わっていらっしゃるということなんですけれども、はい、調査に関わっていて感じること、またエコチル調査の役割、どのようにお考えですか、安光さんは。
はい、エコチル調査が始まった当初からですね、高知ユニットセンターセンター長で現在高知大学医学部、医学部長の菅沼成文が私の直属の上司になりますけれども言っていたことがございまして、それはエコチル調査を高知で実施することで、世界でも珍しい10万人規模の全国調査に貢献し、未来の子どもたちにより良い環境を提供するだけではなくて、それを走らせること自体で高知の母子保健を、より良くできるといいなということを常々申しております。で、例えばですね、それが形になった例としては、妊婦さんの受動喫煙についてですね、例えばお家の中でお父さんとかおじいちゃんとかおばあちゃんがタバコを吸いますとかいう時の妊婦さんの受動喫煙についてのデータはあまりないようなんですけれども、エコチル調査ではそれを聞いているので、そのデータをですね、高知県で受動喫煙をやはり減らしていこうというよさこい健康21という大きなプロジェクトがあるんですけれども、はい、その一環のですね研修で使っていただいたこともございます。で、あとはですね、今お忙しい中質問票に答えてくださっている方たちに直接何かこう目に見えるメリットというのがすぐはなかなかないんですけれども、データの分析が進んでいくことで未来の子どもたちにより良い環境を提供できる政策づくりに活用されていくとか、そういうことがございますので、私たちよく未来の子どもたちへのプレゼントというふうに言ってるんですけれども、皆様にですね頑張って続けていただいて、周りの方も温かく見守っていただいてですね、2032年まで走り切れたらいいなというふうに思っております
ね。お知らせがあればぜひお願いしたいと思います。
はい、エコチル調査では参加者の方だけではなくて一般の方にも広くエコチル調査について知っていただきたいということで、調査から分かってきたことなどをご報告するために新聞等メディアで記事を紹介したりですとか、あとは地域のイベントにもブースを出展したり、独自でエコチル調査のイベントを実施したりしています。
はい、
今月は7月21日22日の土日に地場産センターで開催されます子育てイベント健やか2018へエコチル調査もブースを出展いたします。今回もたくさんのエコチルキッズ、また一般のお子さんにも遊びに来ていただくことを楽しみにしております。ブースでは昨年も好評だった水風船を子どもさんに遊んでいただけるようにスタッフで準備しておりますので、皆様ぜひお越しください。調査から分かってきたことやリーフレット資料なども皆様にお渡ししたいと思いますので、ぜひエコチル調査のブースへもお立ち寄りください。
はい、来週の土曜日曜地場産センターで開催、健やか2018ご来場ください。それでは最後になりますが、お二人からリスナーの皆さんへメッセージをお願いします。はい、では初めに特任助教の安光ラベルカホコさん。
はい、2011年に開始いたしましたこちら調査、一番年齢が上のお子さんが今小学校1年生、一番下の、お子さんたちが3歳半を超えてですね、13歳まで続く追跡調査の、ちょうど折り返し点にこう差し掛かってきたところです。まだまだ続いていきますこちら調査、今後ともどうぞよろしくお願いします。
はい、そして特任研究員の森敦子さんです。
はい、エコチル調査は高知だけでなく全国で行っております。ですので高知大学だけではなく全国の拠点となっている大学や研究機関から分かってきたことが学術論文となって続々と発表され始めていますし、少しずつ調査から分かってきたことが出てきております。その結果をより多くの方々に分かっていただきたい、参加者の方また一般の方にも分かりやすい形にして引き続きお届けしていきたいと思っていますので、こちらもご期待ください。
はい、今日はお二人ありがとうございました。
ありがとうございました。